時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、今週も始まりました。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川ひろ子さんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5月12日のチャレンジゾピアノコンサート終わりまして、
はい、ありがとうございました、
一つ区切りがつきましたけれども、
そうですね、はい、たくさんの方にお越しいただいて、はい、続けていきたいと思っています。
そして今は5月後半に入ってまいりましたが、5月というと5月病なんて言いますね。
そうですね、もう社会では新人の方たち、そして新しいところでのね、いろんな出会いの中で、まあ、5月病と言いますけれども嬉しいこと悲しいこといろいろある中で、いろんな、時期を迎えていらっしゃるかなと思っていますけれども、
はい、そして今回のマナービストは、そんな新人の皆さんにお話をしてくださった方、
はい、金桂ファーム、代表 CEO のクリア俊夫さんですね。私ども体育館の、オーナーでもおありになるので、いろんなところで、スタディライフ熊本ともご縁が深い先生ですね、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今回新たに入られました4人の新入職員の皆さんにお話しということなんですが、はい、新入職員を迎える時のお気持ちっていうのはどうなんでしょうか。
とても自分が新入社員であるという気持ちに同じく同化していきます。
何年前の話ですか。
何年前ですかね。もう浦島太郎の
しかしもう常にこう毎年毎年新しい職員を取ってらっしゃるわけですよね。
やっぱりそれはですね、やっぱりこう先輩の我々にとっての刺激でもあるし、またある意味では社会のための義務だと思ってます。
さあ今回入られました4人の新入職員の皆さん方に、クリア代表、
ね、
どのような、ね、お話をしてくださるのか。
話してね、あまりないですよ ね。この時期にやっぱりいい時間だったと思いますね、
は
い、
さあではそのお話を皆さんにご紹介してまいります。どうぞごゆっくりお付き合いください。そして皆さんのそれぞれの会社におきましても、組織におきましても、ひょっとしたら必要な要素見えてくるかもしれません。一緒に学んでまいりましょう。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。
City FM。
今までの 給料はアルバイトとかでもらったこととかあったんですけども、社会人として会社に勤めてこの企業の中で働いた分をいただいていると思うと、その自分がまだ新入社員でその働きに金額に見合った働きができているのかっていうのをすごい考えて、今はできていなくてもしっかりと頑張っていきたいなというふうに思いました。
なるほど、見合ってるかどうか考えていただきましたが、最初の頃は実は会社は皆さんへのその給料というのは投資っていうことかもしれませんね。はい、成さん。
はい、私は私も働いた自分が働いたお金をその現金でもらったことはなかったので、そのお金の厚さとか重みとかそういうのを感じることができて、初めての体験でよかったなと思いました。でまたその重みを感じることで、今まで育ててきてくれた両親家族へのそういう感謝の思いとかもしっかり自分の中で思うことができたので、いい機会になったなと思いました。
現金とかそういう
のですか？1回目だけ、はい、あとは振り込みで
現金で、はい、重さとか厚さね、はい、さあそして木村さん、
はい、私も初めてお給料いただいたんですけども、今まで両親が働いてお金をもらっていたのを自分に使ってくれてたんだなと思うと、その自分が働いてきたお金の重み、まあ、それも両親も働いてきたお金の重みっていうのを感じることができました。
そうですね、初めてのお給料とかこんな風にみんな考えてくれてるんですが、税理士法人として会社としてはお金を扱うところだと思うんですが、まあ、数字であったりとかと思うんですけれども、お金っていうとどうしてもこういやらしい部分もあったりとか必要なものであったりとかいろいろありますけれども、お金っていうものに対して代表どのように捉えていらっしゃいますか？
もともとは歴史的に言えばお金というものはなかったわけですよね。でそのお金というのが、まあ、俗に言う物々交換からその交換手段としてのことで成立していたと、まあ、日本で言えば和道開珎とか和道開墾ですね、ああいうところから歴史的に出てきますよね。ですからでとても私は良かったと思うんですね。やっぱり物々交換だけでの経済とそれからお金が介在することによる経済というのも膨らみがどんどん出てくるわけですね。ですからあくまでもお金というのはその頑張った分とか、あるいは頑張りをお互いにこう分かち合ってつないでくれるんですね。そういう、こう役目をするということなので、やっぱり今その投資という会社としては投資だけど、皆さん方としてやっぱりね頑張ろうと未来に向けて努力しようとか、そういうようなことの1ヶ月間の対価をいただいたということで、まあ、頑張った分がそこにいい意味でこう結集しているというですね。ですからお金を求めてはいけないけど、まあ、その自分が頑張った分としてのものがここにあるということで、しっかりと大事にですね使っていただきたい、波が貯めたり使ったりですねしてほしいなと思いますね。
そしてその1回目の給料は現金で、
はい、もともとはずっと昔は全部現金だったり、はい、振り込みというのがあって、やっぱりその時の方がいい意味重みあるんですね。でどうしてもやっぱりこうどんどん時代とともにスピードを求められる時代になってくるということになると、やはりそれはなかなかですねできにくいと。でもまあ最初の1回目のけじめだけはですね、やっぱりこう物に見えるっていうか、
はい、
具体的に存在するっていうんですか、
はい、
まあ、そういうものがあってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、おそらく未来はこのお金っていうものはなくなっていくと思うんですね、
はい、
だけどもやはりまだできるだけそこが残る状態で物が見えるというものも残っていいんじゃないかなという意味で、最初はやっぱそういう大事さをね続けたいなと。
そうですね、確かにそれでこう重みがやつさがあるっていうところが、ただ単に金額ということだけではなく、そこに積み重ねた自分のそのこれまでの頑張りっていうのが大きさになって現れてくるっていう。
そうですね、
ま そういったお金に関することをやはり扱っていく税理士法人としての勤怠経営研究者なんですけども、そもそもそのこういったお金を扱う税理士をなりわいにしようと思われたきっかけって何だったんですか？
その動機不純ということなので、やっぱり人間それぞれの立場とかあるわけですね。ですから例えば自分から見てその相手の人がまだこう低いなと思う時もあると思うんですね。あるいは教養的にもまだそうなってない、でもそれを否定する必要もないと。どうしてもね、その私の場合の動機ははっきり言ったら金持ちになりたいというね、非常に今で言えばちょっと目的が違ってたという。やっぱり貧乏だったものだから、貧乏をどうしたら脱するかっていうね、やっぱり貧乏人には貧乏人の根性というのがあって、それを何とかしたいというところで金持ちになりたいというので、目の前に家があるから税理士で勉強になれる、この会計の仕事をしたら勉強になる、金持ちになれるという一言だったんですね。もともと建築とかそういうことでずっとアルバイトはそういうことしてたと、車間からその鉄工所からですね。だからその仕事をしようと思ってたら、やっぱりそこは考えて一回一回受注するというのはこれは大変だなと。で、こういった経営コンサルティング的な仕事は一回契約したら簡単に忘れないとですね、そしたら積み上げられるという、そこでお金を得ることができるという、動機不純、ところが今となったら非常にいい仕事に遭遇したのですから、何でもいいから動機が不純だろうが何だろうが、やっぱりその自分のモチベーションがそのエネルギーとして湧くような、そういうことであれば、理想的なことであっても、お金を儲けようと思う動機であっても、最初のところは何でもいいからですね、やっぱり自分が上がるようなですね、そういうものは必要かなと思います。
で、自分が上がると自分が成長していく、
そうですね、
その最初の動機不純ではあったかもしれませんけれども、やはりこう金儲けしたいってのあると思うんですが、金儲けしたいっていうところから、そのお金に対する価値観が変わったっていうのは何かあったんですか？
やっぱり人間っていうのはですね、やっぱり面白いもので、貧の時は鈍するっていうのがあるわけですね、ところがおかげで豊かになって、食事もできる、それからそこそこ生活もできるとなると、やはり考え方がこう広がって、その次にはやっぱり何か社会のためになりたい、あるいは目の前の相手のことのためになりたいという、やっぱりこう上がってくる自分を感じるんですね、ですからいい意味ではやっぱり豊かになる必要があるなっていう、ですから世の中でやっぱりまだ発展途上の場所だったら、その人のためということなんかできないんですね、やっぱり自分が逆に受けなければ生きていけない、水が出ないところでね、自分たちが掘る技術がなかったら、やっぱり日本が掘ってそこに水を出るんですよとか、お米が、できないだったらやっぱりできるように我々がさせていただくと、いうことによって、今度は先方が豊かになったら、今度は逆にまたこの豊かにしようというような、こうやっぱりお互い様というんですね、そういうところがあるので、そこでみんなが思いやっていくというですね、いうようなところを作っていったらいいなと思います。
それぞれこうどこかの会社に属して仕事をされていて、そして独立して会社をされて、会社が成長していって、その過程において、やはりその社会の中でその役割自体が少しずつ変化していった。
そうですね、ですから国がそうですよね、で日本の場合 もっと戦前戦後で、特にもう戦前というのはみんな貧しかったので、だからこの前そのマレーシアから帰ってきたんですけど、そのマレーシアの奥の町にいたら、やっぱりまだ貧しいあれがあるわけですね。そうすると、ちょうど私も戦後すぐ生まれだから、日本のそのところを見るところを感じるんですね。でおかげで日本はずっと成長してきて、今ね、相当成長してきたわけです。そしたならば、やっぱりそこは今度はそうでないところに返していくというですね。で我々もその戦前とか戦後において、相当外国からお世話になってくることがいっぱいあるんですね。特に江戸時代から上になった時は、ヨーロッパの方からいっぱい学んでいたわけですね。医学にしたりとか。だからやっぱりその高めて、今度高まりが相当高まってきたならば、逆に今度はそれを伝えていくというですね、そういうことによって、一つの地球が一つの宇宙船、地球号ですか、地球が一体となって、やっぱりこう豊かになっていく、そして観点論ではないですか、
そういった思いを持って CEO として活動されているので、その思いというのがやはりこう近代経営研究所全体の思いと、
だからその場合でも、それぞれのポジショニングがあって、 まだ最初の段階でね、そんなもうその大きなことを、プロバイス的なことを考えるというと、そこはまだね、やっぱり目の前の、スキルをいかに高めていくか、IT の技術を高めるか、あるいは効率的な技術を高めるか、まあ、いっぱいありますよね、マーケティングは。やっぱそこはどんどん、ね、吸収しながらも、ただ、やっぱここを目指すというか、世の中を良くしていこうというね、ここだけはしっかりとぶれないで持っておくと、まあ、どんなことがあっても、いいこと、悪いこと、嫌なこと、楽しいことがあったとしても、
はい、
ここをきちんと見ていたら、絶対ぶれないというか、
はい、
そこに向かおうというですね、そういうこうエネルギーになってくるんですね。
それは皆さんに言えるんですよ、ここをきちんと持ってほしい。
はい、そうですね。だから自分の位置がどこにあるかっていうのはそれぞれがまだあると思うので、はい、でそう高まってなくてもやっぱりこう世の中を良くしていこうというね、これをやっぱり持っておく。で、まあ、日本の場合、まあ、要するに世界 の, その200カ国の中ではやっぱり上の方にあるわけですね、はい、本当に豊かでね、まあ、諸外国行ったら分かるんですけど、だったならばそうでないところに上げていこうというですね、そういうやっぱりエネルギーは必要だと思いますね、
はい、そういうことを思われるクリア代表の皆さん方の世代の方が本当にこう貧しい日本の時期があり、それを一個一個こう積み上げて今の日本を作り上げてきたというその過程があると思うんですが、現在の新入職員と言われる方々、豊かな時代に生まれてきて、その中でこう生活してきているので、だからこそこう感じ取るものも違ってくるんですね。
ある面ではですね、はい、皆さん方の方がやっぱり上だと思うんですね、いい意味で。というのがですね、マザー・テレサがなんでそのね、死のうとする人でも最後に一滴の水は、ね、
はい、
プレゼントして、そしてああよかったなというところで手にいますというような行為をなんでしたかって言ったら、マザー・テレサという方はものすごく豊かにその小さい時から育っているんですね。で、豊かに育っていることは今度は豊かな心で豊かに相手に接するということができるんですね、
はい、
だからやっぱりこの皆さん方が日本が豊かな世界になったということは、そういうことがもう早い段階からできると。ですから私たちが皆さん方の新入社員の方々と一緒の時にはボランティアのほどにもなかった、その環境問題のかもなかった、ただともかくもう、はい、もうね、と考えた時に今の、ね、世の中で非常に僕はいいと思います。最初からそっちに目指せるとかね、やっぱベースが本当に日本はね、
はい、良
くなったと思うんですね、まあ、いいことだと
思います。豊かな気持ちが持ってるからこそやっぱり何かができる、そのベースがもうできてるってことですね、
はい、いいと思うんですね。
ということは皆さん方、そのベースが当たり前じゃなくて作ってくれた先人がいるんだってことをやはり思って
ます、まあ、それはね、やっぱりその感じ方で、やっぱり我々からした皆さん方が私たちの時代よりもよりいいところからスタートする、
はい、
あるいは自分がまあその40だったら自分の40の時よりも皆さんの時は40だから、私が海外旅行を始めていったのは30なんですね。ところがうちの会社はまあ、ね、2年目からもう行けるプレゼントがあるわけですね、
はい、
だったら自分が30だったならば少なくとも23でできるとか、ね、24でできる、あるいは25で、もう若い時からそういう経験がねできるっていうようなものをですね、使ってその環境を作っていこうという意味で、はい、まあ、そういう制度をね、そういうとやっぱり自分がこう勤めた時にはまあこういう教育システムなかったんでね、でもやっぱりないとあると自分でこう比較してるんですね、
はい、
やっぱりあった方がいいですね、あった方がやっぱりスピーチをする、
はい、
人間っていうのは、まあ、どうぞそうですけど、狼少女の話で分かるように、やっぱり教育があることによって人間が成長していくという、これがやっぱり感じますので、
はい、
やはり教育をね、きちんとやっぱやっていくというね、これはとてもいいことだと思うので
、では今のその近代経営研究所の皆さんの社内のシステムというのは、本当に積み重ねていらっしゃった、代表が積み重ねていらっしゃった中の経験の中から、やっぱりこれがあると本当にいいよなっていうのを、一つ一つ、
やっぱり自分の時とこうずっと見て、やっぱり人間っていうのはそうだけど、やっぱりもう我が子と一緒で、
はい、
なんだろうな、我が子みたいな、まあ今と我が子と思った時ね、もう可愛くて感じて仕方ないですね。それは例えば自分の本当の子が今、じゃあ本当の子と今度は社会の会社の我が子ってどっちが触れる機会が多いかって言ったら会社の子なんですね。ただやっぱ目の前にいる子がいかに豊かになっていくかっていうのは、もうそれが私にとっては市場の喜びであるという、
はい、
でうちの子はうちの子で今度はそのねそこで育てられていくという、
はい、
それで私はいいと思ってだから今我が子
我が
もうちょっとしたら孫今まではですねお父さんお母さんっていうのは私より年下だったしてだんだんでだんだん今年下になっちゃってるね
なるほど
何歳ですか、
はい、
お父さん
55
です
47
です
47
あ47
あ47
はい
お母さん
が44
です53ですということで私が今年69だったんですねもうねはるかに見えたんです
よねいや44って聞いて私よりですこの時点で
だからちょっとだからその子供とも予定した孫になるかもしれないですねでもやっぱりね子や孫のねこう成長で非常に私はねだからこう最初に入ってきた時よりもこう上がって姿を見るのがものすごく嬉しいと思います
、はい、
でもしちょっと逆に下がってくるとかでも心配というかだからなんか悩み事があってどうしてもこう上司も相談できないとか何かあった時はそれはもう直で見るやっぱりどうしてもあの上司で の, そのやっぱりこう考え方とか、うんね、それどうなるのかっていう時にねそれはもう全然怖いそれはお互い家族ですからそういう感覚
今はその会社の役割としてはもう現場第一線ではなく違ったところであ
、まあ、やっぱりこう会社の中に役割分担があると思うので、はい、やっぱり自分の場合は外へのことを担当する、まあ、あの外務大臣とかね、まあ首相兼外務大臣とかね、まあ、その役割はないかなと思ってね、
はい、あなた方とこうつながる、
まあ、それはまだ必要だし、やっぱそれによって、はい、あの近代系というものが飛んでいくし、やっぱりそれはね、そしてその部分的なところで、このいろいろ委員会とか作りますから、その委員長がそこを担当するということも当然あるというわけですね。はい
どうでしょう、今から何年前に来たっけ、
38年1981年のスタートですね、
はい、1981年から、まあ、当時に
38年目になります
38年で当初描かれていた姿とどうですか10年20年30年
いや全然この我々 の会計コンサルティングな世界というのは非常にちっちゃいんですね平均1入社あたりでまあ、4、5人っていうのが平均なんですね、あの全国的に、
はい、
まあ、だから、全然なんか、自分の思ったこと、異常というか、はい、前の時にあの同じ先輩の先生が、野球チームができるような会社、事務所をしたいなとおっしゃってたよね、それは9人なんですね、
はい、
9人あれば非常にビッグであるという。でたまたまですけど私が前勤めたことの熊本市内でもう一度送って12名だったんですね、
はい、
でそれで今その12名がまあ10倍ぐらいあるわけでだからちょっとあの自分はそう考えてなくてもいい意味でみんなが頑張って自己増殖していったりとか、まあ、そんな感じですかね
だから人数が少ないとトップが本当に必死に頑張ってみんなを引っ張っていくっていう感じがありますけれども、はい、全体にどんどん成長できる
まあそんな感じがしますねやっぱり、まあ、私自身もあのもう本当執行で2年目からある大きな病院 の, あの局長として自らが執行して、
はい、
現場最前線を
社長でありながら、
はい、13年しましたから、はい、ここにおる人も自分でやるとそれがある面で良かったと思うんですねやっぱりあの大事に、まあ、親もそうですけど親の教育を受ける部分もあるけども自分から這い上がるっていうこの両方、
はい、
この面ではあの私自身が上司にいなかったということ自身がすごい成長になっていったんじゃないかな
そういう環境になったわけです、
ねはい、だからやっぱりさっき言いました教育をすべき大事な部分とやっぱり自分でこう自立していく部分、まあ、両方ですね、
はい、
これがないとやっぱ育ち方がこう曲がって育つ場合もあるし成長が非常にこう伸びないというこれが大事だとこれをこう促進しながらもここから自力をこう、はい、高めていくという意味では良かったかなと思いますねだから全然想定外
なんですよ
だからもちろん事業計画とかそういうのが大事だと思うんですね、はい、ただその計画をはるかに超えていったというそれはやっぱり優秀な人たちがどんどん入ってこられるからねやっぱりすごいなという感じですね
新入職員4人の皆さんのお話をお伺いしてきました。ロコ先生、ね、最後の方でこう顔を出してくださいましたけども、様子いかがでした、
ね、4人の方が社長を目の前にして、この時間で学んだことを、ね、それぞれ感想を述べられてましたね。あの素敵な時間だったかなと思いますけれども、
はい、それがすぐに言えるのがすごいなと思ったんですが、どうでしょう、その新入職員の4人の皆さん方の、まあ、およそ1時間に及ぶ代表のお話を聞いた後の感想をどのように受け止められましたか。
あのとってもあの素直ですね。で、物事の基本っていうのは、人間の基本というのは、成長する基本というのは素直さだと思うんですね。ですから今年の4人は伸びるでしょうね。
おすごい、
今日ですね、お話しなさった中に Always
Say Yes
というのがありまして、そのことが本当それぞれ4人の中にはものすごく心に響いたようで、それ自体そういう行動すること自体本当に素直ですよね。
そうです、あの物事何でもそうですけど、私仏教を学んだんですけども、まあ、ナムと言いますね、はい、あれを繰り返し繰り返し言うんですね。だから Always Say Yes を繰り返し繰り返し伝えていきたいと思います。
このことによってみんながどのようにこれから成長していくのか、我々も一緒に見つめていきたいと思います。その成長をね、我々の喜びにも同じようにしていけたらなと思っております。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。